お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は沖縄病院の臨床検査技師長永田正弘さんにお越しいただいてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、動脈硬化を調べるためにどんな検査があるのかということで、永田先生に お話しいただくんですけれども、まずですね、ちょっと動脈硬化の方からお話、どんなものかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、皆さん方血管の中にですね、
はい、
余分な油分、
はい、
あるいは血管が傷ついた時に血管から放出される物質、
はい、
そういったものがいわゆる血管の中に付着することによって、血管自体のしなやかさが失われて、血管自体が硬くなっていく病気ですね、
はい、
そういう状態を動脈硬化と呼んでます。
あ、なるほど、はい、詰まってどんどん細くなっていくようなイメージでしょうかね。ま、
そうですね、硬さが非常に硬くなればなるほど、要するに詰まったものが固まって、硬くなってきているというふうに考えてもらったらいいと思います。
なるほど、はい、この動脈硬化っていうのを調べるためにいろいろ検査があるようなんですけれども、まずその種類からちょっと教えていただけますか。
そうですね、
はい、
一般的な病院で最もよく行われている検査、その代表的な3つをご紹介したいと思います。
はい、
まあ、1つは心電図と呼ばれる検査ですね、
はい、
それから超音波検査、
はい、
そして ABI 検査という言われる、うん、この3つが大きな検査となります。
はい、初めて聞く ABI 検査というのもありますけれども。
そうですね、うん、皆さん方心電図とか超音波っていうのはよく耳に聞かれることがあると思うんですけれども、はい、まあ、ABI っていうのはちょっと後ほど詳しく説明したいと思います。
そうですね、はいはい、ではまず心電図の方からですか。
はい、
はい、
ですね、皆さん方病院に来ると今日は心電図を取りましょうかとかいうふうなことをよく言われると思うんですよね、うん、
はい、
で心電図の検査っていうのは何を見てるかというと、基本的に心臓の脈が乱れていないかどうか、
はい、
あるいは心臓の筋肉の一部で虚血が起きていないか、
うん、
まあ、そういったことを主に目的として取ることが多いんですけれども、
はい、
実は心電図というのはたくさんの情報を得ることが できるんですね。
うん、
でその中の一つとして電解質の異常というのを見ることができます。
はい、
それからあと心電図は、その場で撮って終わりという心電図もありますけれども、
はい、
例えば何らかの負荷を加えて、うん、心電図に変化が起きたり、あと、うん、あるいは長い間心電図を装着して、
はい、
その間に心電図の変化がないかといったことを見ることもできます。
うーん、
で、具体的に言うとですね、はい、負荷心電図と呼ばれるものがあります。
はい、
この負荷心電図というのはどんな負荷をするかということなんですけれども、
はい、
まあ、心筋梗塞で入院された方はご経験があるかもしれないんですけれども、うん、例えば体の体位を変える、それだけで心電図の変化が起きるんですね。それからあと、運動をした後に心電図を測ってみる、
はい、
あるいは顔に冷たい水を当てて、
はい、
その後心電図を測る、まあ、全然直接心臓には関係がないような感じがするんですけれども、うん、こういったことでも心電図というのは変化が起こります。
うん、
これらをもとに先生方が何が原因でどこがどういうふうな変化を起こしているのかっていうのを判断されているわけです。
うーん、なるほど。なんか冷たい水とかっていうとやっぱりびっくりするとかっていうような、
ですね、代表的な 現象としてはですね、うん、よく子どもさん方がプールに飛び込んだ後に意識を失って溺れるといったことがあると思うんですよね、はい、まさにこれがそういうのを見つけるための検査です。
なるほど、そういうのもあるんですね。はい、でそのあ他にも
ですね、うん、もう一つ長く心電図を取ってみて、その間に心電図の変化があるかどうかっていうのを見る検査に24時間ホルター心電図検査というのがあります。
うん、
まあ、これはどういったことを見てるかというとですね、よく脈が飛ぶとかいう人がいますよね、
はい、
だけどその脈がどのぐらいの頻度で飛んでいるのか、うん、または連続して飛んでいるのか、
はい、
それからあと脈が非常に遅くなったり早くなったり、そういったことをしている時間帯があるのかどうか、あるいは、心臓で一瞬血管が細くなってしまったために、はいはい、虚血状態が起きているのかどうかということを見ることができます。
うん、はい、ちなみに先生、虚血っていうのは流れが悪いっていう意味ですよね。
そうですね、うん、
はい、
心電図検査のは最後にもう一つあるんですけれども、
はい、
実は自律神経を見るために心電図を取るということがあります。
はい、
で自律神経の検査というのは一体どんな検査なんだろうっていうふうに思われる方がいると思うんですけれども、
はい、
例えばですね、症状としては立ちくらみや、
はい、
もしくは立った時に気分が悪くなったり、
うん、
それから入浴や嫌なことを考えていると気分が悪くなったりとか、
はいはい、
あるいは動悸息切れが頻繁に起こる、
はい、
それから朝がなかなか起きれないなんて方がいますよね。
う
ん、
で
ね、午前中気分が優れてなくて、うん、午後からはなんとなくいいんだけど朝はダメなんですよっていう方がおられます。はい、
そうですね、
はい、それから常に顔色が悪い方、
うん、
それから食欲がこの頃ないなと思ってる方、
うん、
あるいはお腹が痛い、
うん、
倦怠感がある、
はい、
頭痛がある、
はい、
そういった今まで言った症状の中で、
うん、
まあ、3つ以上当てはまるなと思われる方は、
はい、
何らかの自律神経障害があるというふうに考えられます。
そうなんですね、
はい、
うん、
で自律神経の検査というのはどちらかというとお子さんに行うことが多いんですね。でお子さんに行うっていうのでよく思い出してもらうと分かるんですけれども、
はい、
よく全校集会なんかで、
はいはい、
突然運動場で倒れたりする子がいますよね、うん
うん、いますね、
はい、ああいった子が自律神経の検査を受けるに匹敵するようなお子さんになるわけです。
へー、そうなんですね、
はい、でどういったことをしてるかというと簡単に説明しますと、
はい、
息を吸ったり吐いたりする行動をとって心電図を取ります。
はい、うん、
でこれはなぜそんなことをするのかというとですね、実は呼吸をすることによって心拍数というのは変化するんですよね。
うん、
息を吸うと呼吸は、呼吸をすると心臓は鼓動が速くなります。
はい、
で息を吐くと鼓動が遅くなるんですよね。
うん、
それがちゃんと働いてるかどうかっていうのを心電図で見てます。
あ、なるほどですね、
はい、
うん、いや結構これだけでもいろいろな検査があるんですね。
そうなんですよね。
はい、またさらに、
はい、ですね、はい、今までは心電図のお話をしたんですけれども、
はい、
超音波検査というのを最近病院でよくやられています。
はい、
で皆さん方がよく受けられている超音波には心臓の超音波とか、
はい、
お腹の超音波、
はい、
まあ、こういったものをよく受けられていると思うんですけれども、
うん、
実はそれ以外にも超音波の検査っていうのは幅広くあってですね、
はい、
首の血管を見る超音波検査というのがあります。
はい、
でこれはなんでこんなところを見てるのかっていうふうに思われると思うんですけれども、実は首の血管っていうのは非常に大きくて、
はい、
その血管の状態を見ることによって、動脈硬化がもしそこにあれば、
はい、
体全身の血管の中で同じような状態が起きてるんじゃないかという推測が立ちます。なのでこの検査を一度受けていただくと、
はい、
将来、
うん、
動脈硬化がどのぐらい進行していくのか、
うん、
あるいはもしその 首のところにある大きな血管にそういったものがもうすでに、
見つかった場合、
見つかった場合ですね。そういった場合には非常に脳に近いところなんで、はい、将来脳梗塞が発症したりするわけです。まあ、そういったことの、あの予測が立つ検査ですね。
なるほど。
それからあの、はい、同じ超音波の検査にも例えば、甲状腺を見たりする、
うん、
超音波検査があります。
お
で、この甲状腺の超音波検査というのはどんな検査かというとですね、はい、例えばあの甲状腺というのはホルモンを分泌する臓器です、うん、
はい、
身近に感じられるものとしてはよくあの女性の更年期症状っていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、それによく似た症状を甲状腺に異常があると起きてきます、うん、例えば例で挙げるとですね、
はい、
すぐに心臓がドキドキしたりとか、はい、息切れを起こしてしまう、
うん、
あるいは最近イライラしたり疲れが取れないことが多かったりとか、
うん、
それとか急に汗が吹き出して、
はい、
異常にあの今までなかったような汗が急に出てきたりする、それから、なぜか知らないけど食欲が急に旺盛になった、または、全然食べれなくなった、それから下痢または便秘が続いたりする、はい、まあ、こういったことをあの甲状腺のエコーを見ることで、分かるですね。
うん、
で、それ以外にですね、
はい、
腎動脈エコーと呼ばれるものがあります、
はい、
でこちらはですね、どんな検査かというと、
はい、
腎臓に向かう、腎臓に栄養を与えている血管に詰まりがないかどうかというのを見る検査です、
うん、
あまり聞き慣れない検査なんですけれども、
はい、
実はあの腎臓っていうのは血圧を調節するためのホルモンを出している臓器です、
はい、
で、腎臓が悪くなってしまうとそのホルモンが十分出せないんですね、
うん、
なので、腎臓そのものがに流れる血液を改善することによって血圧が調節できるということも、治療の方法としてあるわけです、
はい、
今まで血圧の治療のために薬をもらっているんですけど、うん、なかなかコントロールができないという方は、
うん、
ぜひこの腎動脈エコーというのを一度やってみられると、まあ、腎臓の血流を良くすることで、
はい、
逆に多くの薬を飲まなくても、血圧が調節できるといったことも、治療の方法として一つあります。
なるほど。ここが原因で血圧のコントロールができないということもあるということなんですね。
はい、
もしね、これであの血圧の薬たくさん飲まなくていいんだったら、
そうですね、
いいですよね、
はい、どちらかというとこちらの方を治療して薬を減らして、
はい、
うまくコントロールしていくということをやるっていう方法の方が理にかなってると思います。
そうですね、血圧の薬ってずっと飲み続けたりしなくてはいけないですよね。
そうですね、
うん、もしそういうあの、ね、可能性があるならぜひここも検査してみたらいいかもしれませんですね。
そうですね、
うん、
あとはですね、
はい、
あの下肢の動静脈エコーという検査があります、
はい、
これはあの、要するに足に流れているもしくは腕に流れている血液の、はい、流れ具合を見る検査ですね。で血管にはあの動脈って呼ばれるものと静脈って呼ばれるものがあります、
うん、
動脈はあの心臓から、栄養分を与えるために勢いよく出ていく 血液ですね、
はい、
それから静脈っていうのは細胞の中から戻ってきて老廃物を運んで、
うん、
また心臓に戻っていく血液です、
はい、
で、この動脈の方が詰まりますと、
はい、
要するに先の方まで栄養がいかないわけですから、
うんうん、
そこから先の細胞が死んでしまうわけです。
あ、
要するにあのエソと呼ばれる、
はい、
要するに足先とかがよく腐ってきたりとかする、まあ、そういったような症状が起こります、
ね、はい、
逆にあの静脈の方が詰まりますと、心臓にうまく血液が戻っていかないということで、
はい、
足がむくんできたりとか、あるいはそこでできたあの血流が滞ることで、
はい、
そこに血栓と呼ばれるものができるわけですね、
うん、
それがあの肺の方に飛んでいってしまって、呼吸困難を起こしてしまう、
はい、
まあ、こういった、ことがないかどうかというのを見る検査 なります。
はあ、そうなんですね。
はい、ぜひこの検査を受けていただくための症状としてはですね、よく足に現れることが多いので、まあ、例えばしばらく歩くと痛みが激しくて歩けなくなる方とか、あるいは常に足が冷たい、血色が悪い、それとか足がしびれて力が入らない、あるいは傷があるんだけど、なかなかその傷が治らないんです。それから足が常に腫れている、まあ、こういった症状がある場合、この検査を受けると何らかの原因が分かることがあります。
先生、これってあれですか、飛行機にずっと長く座っていると。
そうですね、いわゆるよくテレビであるエコノミー症候群と言われる、ずっと同じ姿勢で撮っていると、静脈の血流がうまく流れなくて、血液が鬱滞してそこに血栓ができて、それが肺に飛んでしまうという、いわゆる肺梗塞という病気を起こしてしまうんですね。
そうなんですね。
これは飛行機の狭い空間で長時間座っていることによってこういうことが起こるからこういうふうな病名がついたんですけど、実は最近熊本地震とか、そういったところで同じ姿勢で狭いところでずっと座っているとか、
車の中でとか、
そうですね、そういったことで、今言った足の症状が現れた場合は、ぜひこの検査を受けていただくと分かるということ
であ
ります
。そうですね、
はい、
車の中でずっと寝泊まりしてるとやっぱりどうしても窮屈で同じ体勢になっちゃうっていう、
そうなんですよね、
これが詰まっちゃって肺に飛んでっていう、
そうですね。
じゃあこれはぜひこういったね、歩けなくなるとか冷たいとか、傷がなかなか治らないとかっていうような症状を持ってらっしゃる方はちょっと早めに検査した方がいいですね。
そうですね、まあ、簡単に言うとですね、
動
脈の方で何かの詰まったものがいきなり飛んでいくと、心筋梗塞とか脳梗塞が起きる、静脈の方に何かが詰まった場合には肺梗塞が起こるというふうに覚えていただければいいと思います。
なるほど、動脈は心臓か脳で、静脈が肺なんですね。
そうですね。
勉強になりました。そうなんですね、
それから3つ大きく言ったのの最後に ABI という聞き慣れない検査がありました、
そうですね、
これは一体どんな検査かというとですね、簡単に言うと血圧を測る検査です、だけど普通の血圧の検査とどこが違うかというと、手と足の血圧4箇所を同時に測る検査です。皆さん方は血圧を測るときに腕で測っている方がほとんどだと思うんですけれども、
そうですね、
実は血圧っていうのは測る場所によって血圧の値っていうのは変わります。なので極端な話をすると、毎日右手で測っている人は毎日右手で測る方が血圧の変動を見る上で大切なんですね、だから右手で測って左手で測って、右手で測って左手で測ってすると、ばらつきが出てもしょうがないっていうことになるわけです、で実際にこの ABI っていうのは、手と足の血圧を同時に測るわけですけれども、何を見ている検査かというと、主に血管の詰まりがないかというのを客観的に見る検査なんですね、だからどこに血管の中に詰まりがあるかっていうのを分かるわけではないんですけれども、測っている血圧と血圧の場所の間にどこかで血管の中に詰まりがあるということが分かるという簡易的な検査なんですね、なので、この検査で何か異常があると精査をしてもらうと、だからこの検査で異常がなければ血管に今のところ詰まりはありませんよということが分かるわけです。
なるほど、
これ
でもう少しこれでちょっと差が出てきてしまったとかっていう場合は、もうちょっと詳しく、
そうですね、
なるんですね、
ここで先ほどエコーの説明をしたんですけれども、
下
肢動静脈エコーっていうのをやってもらうと、詰まりがあるって言われたんなら、じゃあどこに詰まりがあるかっていうのをエコーで探してみる。
なるほど、
あるいはCT とか MRI 検査とかで、詰まりの場所を特定したりとか、そういったことをしていただくということになります。
なるほど、いきなり CT とか、
MRI
とかっていうとまた、経費の面でも
そうですね、費用がかかるんですけど、こちらの検査は非常に お手軽にできる検査なんで、まあ、ぜひこれでやってみて何もなければ安心できるという検査ですから、
そうですね、
はい、気軽に受けていただければいいかなと思います、
うんうん、はい、
でこの ABI という検査はですね、はい、セットになっていて、うん、あの PWV あるいはキャビと呼ばれる、
はい、
脈波の伝わる速度を同時測定する機械です、
はい、
でよくテレビで最近あなたの血管年齢が何歳ですとかいうようなことがよく言われているんですけど、
はい、
これがいわゆる PWV 検査という検査なんですね。で何を見てるかというと、
はい、
脈の伝わるスピードを見て、うん、血管の硬さを見ています、
はい、
で血管が硬くなるとですね、うん、脈が伝わるスピードが速くなります。
お
例えば例を挙げると、
はい、
鉄の棒を叩いた時と、
はい、
木の棒を叩いた時どちらが早く音が伝わるかというと、
うん、鉄の棒ですよね。
そうですね。それはなぜかというと硬いから音が早く伝わるんですね。
なるほど、
はい、
はい。
ということで血管の場合もあの脈があの伝わるスピードを測ると血管の硬さがどのぐらい硬いのかというのが分かります。
うーん、
でこれをあの測る検査が ABI という検査と同時にできるので、
うん、
非常に血管の詰まりと血管の硬さが同時に分かる検査なんですね、
はい、あ、なるほど。やっぱり血管というのは柔らかい方がいいわけですよね。
そうですね。しなやかでないと、
はい、
例えばスポーツをした時に、うん、血液をたくさん流したいと、
はいはい、
体が訴えているのに、血管が硬いとある一定の量しか血液を送ることができないんですね、
はいはい、
あるいはここは血液の量を減らしたいのにっていう時に、
うん、
必要以上に血液が流れてしまうと、まあそういったことがですね、
調節が効かない
っていう感じ
なんですね。
はい、血管がしなやかだとそういった調節ができるということになります。
うん、じゃあこれを知っておくのも大事ですね。
そうですね、
うん、
はい、いろいろ今まであの動脈硬化の指標となる検査を説明してきたんですけれども、はい、よく一般的に皆さん方が家庭でもできるのがあの血圧を測定するということになります、うん、
はい、
通常はですね、
うん、
血圧っていうのは上が130ぐらいっていうのを保っていれば、
はい、
大体正常範囲内になっているというふうに考えているんですけれども、
うん、
実はですね、
はい、
ちょっとここで言っていいかどうかはわからないんですけれども、
はい、
市販の、あの血圧計っていうのは、
はいはい、
病院よりも低く値が出るようになってるんです実は。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。なので
えっと
お気づきの方もいると思うんですけれども、血圧で病院にかかられている人で、
はい、
お家で測ったら120だったのに、うん、病院に来たら140だったとかいう人が、うんうん、
います
ね。うすうすなんかこう思っている人は、うちで測るといつも低いんだけどなって思っている人がいると思うんですけど、うんうん、実はこういうからくりがあって、やっぱり高く出る血圧計っていうのは売れないですよね。
あ、そんな理由ですか？
なので、まあ、あの市販の血圧計っていうのは病院のものよりも低めに設定してあるっていうふうに、まあ極端に低くはないんですけれども、はい、若干低めに出るように作られているんです実は。
そうなんですね、
はい、
でもじゃあこれ知識として入れておかないと測った時にもね。
そうですね、
ちょっと、ね、気持ち的に全然違いますね、
はいはい、
あのよく病院に行くと、はい、あのちょっと緊張するとかで、
はいはい、
血圧が上がるからこう、はい、値が高くなるっていうわけではないんですね、は
い、
実は。
いやいや、それもあります。それをですね、
はい、
あの要するに白衣高血圧と呼ぶんですね。白衣を見ると、
はい、
なぜか血圧が緊張して上がってしまう。
そうですね、聞きますね、
はい、そういうのを白衣高血圧といって、うん、あの本当に高いわけじゃないんですね、
うん、
はい、
なるほど。でもちょっとそういう知識も持ち合わせておくとね、あの極端に病院に行って違うとかっていうことも なんとなく分かってくるという、
はい
はい、ちょっと考えておきましょう、はい、皆さん知識として持ってたらいいかなと思いますね、
はい
はいはい、じゃ先生最後にこうまとめとして、
はい、
あのこういった、検査は全て沖縄病院さんの方で、
はい、うち あの、はい、沖縄病院でやれる検査なんで、
はい、
ぜひあの受けていただく と、
はい、
今の自分の体の状態っていうのを知る上で、
うん、
とても大切なことじゃないかなというふうに思います、
はい、
で特にあの 糖尿病とか生活習慣病の中で糖尿病の方ですね、うんうん、
はい、
まあ、そういった方々っていうのは動脈硬化をが進んでも、うん、その症状がなかなか現れにくいと言われています。
はい、
なので、もしそういう病気であるということが自分で自覚しているならば定期的に、今説明したような検査を受けていただくと、うん、今自分が置かれている体の状況というのがどんなふうな状態なのかというのが把握できるかなというふうに私自身思っております。
そうなんですね、
はい、
そうですよね。自分の自覚症状がないと、
はい、
分かりませんからね。
そうですね、まずは、はい、
ということで、はい、定期的にこうやって検査することが大切だということですね。
はい、はい、そうですね、
はい、動脈硬化についてお話をいただきました。
はい、
はい、まあ、何かございましたら沖縄病院の方にね問い合わせもしていただきたいと思いますので、はい、今日はお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、キノワンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックスはがきでお寄せください。ファックス番号098-943-5782、郵便番号901-2214、宜野湾市が猫 2-36-12、またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。